私の口の言葉と私の心の思いが見舞いに受け入れられますように。我が岩、我が贖い主、主よ。彼らはエシコルの谷まで来て、そこでブドウが一房ついた枝を切り取り、二人で棒で担いだ。一房のブドウといえば、有島武郎の童話を思い出すかもしれません。同級生の持つ上等の絵の具を衝動的に盗み、本人と教師、そして被害者との間に交わす情愛が一房のブドウに託された物語です。しかし聖書で出てくる一房のブドウの話は異なります。モーセに連れられてエジプトの奴隷状態から脱したイスラエル民族は、約束の地、乳と蜜が流れるカナンの地を前にして、州から12人の偵察隊を出すよう命ぜられます。約束の地に臨む、住む民の強弱、多少、土地の領地や町や土地、木々などの偵察です。そして勇気を出してその地の果物を取ってこいと命じられます。そして持ち帰ったのは一房のブドウと他の果実でした。歴史的にはカナン侵攻、侵略に先立つ偵察行動です。敵を知り己を知れば百戦百勝、早からずという言葉があります。敵を知り自分の戦力と比較することは戦略的には大切で、戦略行為実行のためには必要不可欠です。己を知るという意味では、イスラエルはエジプトを出た第2年の第2月に兵役が可能な20歳以上の男子の人口調査を命ぜられます。民主主義第1章第冒頭に州から棒をモゼに下された命令です。ちなみにその時兵役可能な人口は603,550人。イスラエル民族は主が無尽蔵に食料を提供し、ほぼ全員が兵力となる強大な軍事国家です。現代の日本の自衛隊の兵員数は約30万人で、この倍の兵員です。周辺国にとっては危険極まりない軍事力と言えます。人たちはメソポタミアから発し、一時カナンの地で栄えましたが、食糧事情からエジプトに移住します。しかしそこで奴隷的扱いを受けますが、神から使わされたモーセによってエジプトを脱出します。神が人たちと約束した地がカナン、乳と蜜の理想郷であり、そこに向かう途中の話です。ここで侵略の目標とされたカナンは特定の地名を指しているのではありません。カナンは霊的には教会を意味します。そしてこの教会は壮大な建物でも宗教法人でもありません。地上における展開を意味します。展開的な状態を地上の人間の間に実現することが神様から与えられた使命であり、それを実現しようとする人間の状態を相応という例えで描いたのが聖書です。そうでなければ万人に関係のない時計の民族の歴史は私たちには関係のない他人事です。神はこの地上の地、教会、地上の展開のことを地地と蜜が流れる地と描いています。私たちが目標とする価値です。地地と蜜、この地地とは天的、霊的な物事が豊かにあふれ、蜜とはそこから幸せが発生しているという意味です。教会、地上の展開には神の御言葉、聖書が源にあり、そこには無数無限ともいえる霊的な事柄、すなわち隣人に対しての善があふれ、それが真理という形をとって流れます。創世記で東の方、エデンの園から出た4つの川に例えられた 知恵と知識です。神がお喜びになること、人と人が相互に愛する間柄になると、このために避けなければならない悪。これらはエジプトから出てシナイの山で与えられた十戒に集約されます。そして悪と悪の反対を求めて突き詰めていけば、人とひいては神への善が見えてきます。十戒として与えられたのは十個の命令のように見えますが、一つ一つ行っているうちに、いかにこの一つ一つが深く、そしてこれら十個の命令がつながっているかが分かってきます。もちろん行わなければ十個の命令も、それも禁止が主体の面白くない命令です。まるで現在の緊急事態の自粛要請のようなものです。後ろ向きに禁止されたと感じるなら、楽しさは決して生まれません。しかし知恵と工夫次第で楽しさが生まれ、外ではなく内に向かって深めることは可能です。蜜は甘えば味わえば甘く美味しく感じます。見ているだけ、想像するだけではなく、実際に舌で味わってみなければ甘美な楽しさは味わえません。知事と蜜があふれる霊的、そして天的な事柄、人間に対する愛と主に対する愛に関することにあふれて、それを味わう楽しさが主が約束された地上の展開です。味わう楽しさがなければ、メニューに書かれただけでの料理、目録だけです。メニューを楽しめるのは、この後すぐに美味しい料理が次々と出てきて、舌で味わうことができるからです。主がモーセに命じられたのは、この教会、地上の展開にはどんな料理のメニューがあるのか見てきなさいということでした。そしてその料理が本当にあるのか、その果実を持って帰って示しなさいということです。そこには確かに乳と蜜が流れています。そしてこれがその果物です。12名の代表偵察隊はカナンの地から一房のブドウとザクロとイチジクを持ち帰ります。確かに約束の地は存在し、果実もあることが分かりました。しかし見ただけでそれを味わったという記述はありません。教会は仁愛の善から教会です。なぜなら善自体を見れば、それは主への愛から起こる生命の善であるからです。したがってその愛の効果です。その愛の効果が偵察隊が持ち帰った一房のブドウです。人々は一房のブドウがあるのを見ましたが、他のネガティブな報告を聞き、その愛の効果に心が回りません。心に浮かぶのはカナンの地への信仰への難しさ、カナンの地にいる民族の強さ、壁の高さ、大きさ、占領が難しい、占領は難しいという言い訳だけです。ブドウが意味しているのは霊的善、あるいは仁愛の善です。そしてそれは具体的に例を挙げれば、それぞれの仕事における正義、誠実、高潔さであり、正義と誠実さと高潔さへの愛から来るそれぞれの役割です。その愛はただ主からのみ来ます。私たちはそれぞれの仕事の正義や誠実さや高潔さ、これが展開で味わえる果実だと言われて、なるほど、その通りと言えるでしょうか。それは建前だけではないか。もっと他にいいものはないのか。大きな犠牲を払ってその地を侵略しても得るのはたったそれだけか。そしてそこに侵攻するには大きな犠牲を伴うのが今回の偵察で分かりました。ただその地に住む民は力が強く、その町々は城壁があって非常に大きく、 その上、そこでアナクの子孫を見ました。アナクとは、大きくて背が高い民で、アナク人と大きく、彼らもレファイムであるとみなされていた。レファイム、ネフィリムとは、創世記6章4節に出てくる神の子らが人の娘たちのところに入りできたもので、昔からの勇士であり名のある者たちと言われ、高慢と卓越の強烈な上から目線で神聖で真理を強烈に説きますが、信仰すべき事柄をどっぷりと自分の欲望にまみれさせている人たちです。彼らの説得は周りを窒息させます。さらに周辺の住人を敵に例えて展開へ進む際の邪魔となることときます。アマレク人がネゲブの地方に住んでいて、ヒッタイト人、エブス人、アモリ人が山地に、カナン人が海岸とヨルダンの川岸に住んでいます。これらのさまざまな敵が展開に進むことを妨げると説きます。それでも進もうと強く主張したのはヨシュアとカレブの二人だけでした。しかし後の十部族の偵察隊は敵を過大評価して進もうとする二人を石で撃ち殺し否定しようとします。この民はいつまで私を侮るのか、私がこの民の間で行った全ての印にもかかわらず、いつまで私を信じようとしないのか、と主の力を否定し、神を侮った者たちは誰一人それを見ることはない、この荒野で彼らは死に絶えると言われます。すなわち彼らが持った疑いの心が全く消え去るまでカナンの地地上の展開には入れないと宣告されます。やけっぱちになって自分たちの力だけで手強い敵に立ち向こうとした彼らは、敵が下ってきて彼らを撃ち、ホルムまで彼らを追い散らした。自分の力に過信して見事に敗北してしまいます。一房の葡萄の価値、それぞれの仕事の正義や誠実さや高潔さは、実は自分たちの古い命、利己的な損得感情ではなく、それをはるかに上回る価値があると確信し、その価値を求めて命がけで戦う覚悟、そして正義や誠実さや高潔さは自分のものではなく、主から来るものだという確信、これらの覚悟と確信ができるまで、彼らは地上の展開であるカナンの地に入ることができませんでした。そして主への信頼にいささかの曇りがなくなるまで、イスラエルの子孫は実に40年間、荒野にさまよいます。私たちも自分を点検して、これは大変だ、自分の力で戦うにはまだ早い、戦ってもいるのは正義や誠実さや高潔さという大して感にもならず、また世の中の評価も大したことのないものだと考えるなら、展開の前、地上の展開である教会の前で入ろうか入る前かと迷う民と同じです。その民はまだ教会にさえ入っていません。教会の境はヨルダン川であり、これは最初の教会の最初とされる悔い改めの行為を意味します。洗礼者のヨハネがヨルダン川で悔い改めの洗礼を説いた理由です。ブドウの木は霊的教会を意味し、霊的教会の最優先事は仁愛から行うことです。その仁愛の中にこそ主はおられ、仁愛によって主はご自身を人に結ばれ、主ご自身だけが全ての手を働かれます。そのため主はご自身をブドウの木になぞえられ、人を教会のものとして、あるいは霊的教会として描かれます。 私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。一房のブドウは日々の仕事の実直さという価値を見て、それは自分のものではなく主のものである。それを得るために目前の損得勘定という古い生命を捨てるだけのことであると感じるかどうか、そしてそれを得るためにはヨルダン川を渡るという最初の教会の技、悔い改めを始めるかという選択です。あるいは敵の全力という、実は自分のうちにある悪の大きさに怯え、ただ怯えるだけの選択もあるかもしれません。今回のイスラエルの子孫たちが取った選択です。主のブドウの木に結ばれ多くの実を結ぶことができるかどうか、それは私たちの選択次第です。一房のブドウの価値が実は何よりも尊いものであり、これを得るために私たちのうちにある悪に立ち向かうことを覚悟ができたとき、主は再び命じられます。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたが行くところに、どこにでもあなたの神主があなたと共におられるのだから。アーメン。